6節です。新約聖書の65ページです。マルコによる福音書3章1節から6節。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手の慣れた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手の慣れた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に立法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。そこまでです。お座りください。再び会堂にて途絶えしまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま、マルコによる福音書3章の1節から6節までをご一緒にお聞きいたしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手の慣れた人がいた。主イエスがまた街道にお入りになった。またというふうに言われていますから、主イエスがこの会堂にお入りになったのはきっと初めてではなかったのだろう、そういうふうに想像できると思います。この会堂というのは一体どこの町の会堂だったのでしょうか。それがよくはわからないのです。この福音書の前のところを見ますと、1章21節のところにはこんなふうに言われておりました。1章の21節ですが、一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。でこのカファルナウムの街道での出来事というのが、主イエスが権威を持っておられる方として人々を教えられた最初の記事です。でこの記事の印象が大変強いものですから、実は今日の説教題、再び会合日程という題をつけたときには、当然今日の箇所で舞台になっている会合はカファルナウムであろうと、そんなふうに勝手に思い込んでおりました。ところが今日の説教を準備しようとして、もう一回この福音書を初めから読み返していきますと、1章の39節にこんな風に記されていることに気がつきました。そしてガリレア中の街道に行き、宣教し悪霊を追い出された。でここにはガリレア中の街道というふうに言われていて、具体的な町や村の名前が記されているわけではありません。しかしガリレア中のというふうに言われていますから、これは一つや二つではなくて、もう少し多くの町や村の街道にお入りになったということと思われます。でそれらの街道でシエスがなさったことは何だったか。宣教をし悪霊を追い出すということでした。でこのガリレア中の街道、具体的な町や村の名前は分かりませんが、しかしその多くの街道の中にお入りになって主がなさったこと、それは実は カファルナウムの町の街道でなさったことと同じだったのです。でカファルナウムの街道の記事というのは一つの物語の形をとっていささかドラマチックな言い方になっています。しかしあのカファルナウムでシエスがなさったことというのは街道に入って教えるということでした。すなわち宣教をなさったんです。そしてそのイエス様の教えを聞いた人たちが権威ある方としてシエスがお語りになってくださった言葉に大変驚いていました。しかし中にはシエスがお語りになる神様の言葉に激しく反発をしてその御言葉と自分との間に何の関わりがあろうか何の関わりもないのだというふうに言い張る人がいたんです。でシエスはそんなふうに反発をして神様の言葉から自分を引き離そうとするそういう人の中から神様に敵対し反発をする汚れた霊だけを追い出されました。イエス様のお語りになることに反発する人を立ち去らせて群れから締め出したというのではなくてその人自身は群れの中にとどまってでただ神様のご支配に逆らおうとする汚れた霊だけをその人の中から追い出されたのだそんなふうに言われていました。それがカファルナウムの街道で起こった出来事です。で一方ガリラヤ中の諸街道でイエス様がなさったことというのは一つ一つの出来事が丁寧に物語のように記されているわけではありません。具体的な出来事がどんな様子だったかということは記されていませんけれどもしかしシエスのなさったことは宣教と悪霊を追い出すということだった。でそうだとするとこれ実は最初のカパルナームの会合でシエスがなさったことから始まってガリラヤ中の町や村々の会合でシエスがなさったことも基本的には全部同じだったということになります。シエスはどこの町に行かれてもどこの村に行かれても安息日になって礼拝の日が来ると会堂にお入りになりそしてそこで権威をお持ちである方として神様の支配が神様の恵みの支配が今あなた方のもとに訪れてきている。だからあなたは人生の生き方の向きを自分中心で生きていることから悔い改めて神様を信じ神様の御言葉に引き従って生きるように改めなさい。神様は今あなたを慈しんであなたの人生を本当に良いものとして生きるように支えてくださる。そのことを信じて御言葉を聞いて生きるものになりなさい。そんなふうに神様の招きと本音と導きを告げ知らせてくださいました。そしてそこで語られる福音に反発してどこまでも自分自身を振りかざして神様の御言葉から離れよう神様なしで自分だけで生きようとする人に対しては離れていくままにするのではなくてその人の中に潜んでいる神様に逆らわせようとする悪霊だけを追い出してその人自身は群れの中にとどまれるようにそう働いてくださったんです。そんなふうにシエスがいくつもの街道で働いてこられた末に、今日の記事の出来事になってきます。ですから今日の記事で、まだ街道に入られたというのはこれは必ずしもカファルナウムの街道とは限らないわけです。場所はどこだったかということが大事でまたと言われているのではありません。そうではなくてカファルナウムから始まってガリラヤ中の街道でシエスがなさってきたことつまり神様の御国の訪れ神様の慈しみの支配が今あなたの上に及んできているのだということを述べ伝えそれを信じて生きるように教えられたその宣教とその神様の恵みから人間を引き離そうとする力に対して一人一人を恵みのもとに置こうとなさったそのイエス様の御業の果てに今日の出来事もあるそのことを伝えようとしてまた街道に入ったと言われているわけです。で今日の箇所それから、来週聞く予定ですが3章の7節から12節までの箇所というのはこれはいずれもカファルナウムの会合以来シエスが宣教し働いてこられたことの、一つの区切りとなっているそういう箇所です。シエスが カファルナウムで宣教し、そして汚れてで追い出された。そこから始まってガリラヤ中の街道でもそれをなさった。そのことの一つの出口が今日の箇所、そして来週の箇所になります。主イエスがこれまでガリラヤの街道で教え働いてこられた結果、今日の記事に語られているようなことが起こっているわけです。すなわち主イエスが街道にお入りになる、そしてその街道の中に片手の萎えた人、不自由な人がいると、人々はです、主イエスは一体この人をどうなさるんだろうかと固唾を飲んで見つめるというふうになるのです。2節をお読みします。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。人々がシエスのなさることに注目していたというのですが、しかしここに不思議な緊張感が漂っています。シエスが街道にやってこられると、まあ、すでに手の不自由な人がその街道の回収席のおそらく隅の方と思いますが座っている。でそのことを知っている人たちが、シエスだったらこの人を癒すのではないか予測をして注目しているんです。様子を伺っている。しかしそれは何のためだったかというと、イエスを訴えようと思ってそうしていたのだと言われています。一体何を訴えるんでしょうか。もしシエスが安息日の礼拝の場において癒しの技をなさったならば、それは安息日に禁止されている労働をしたことになる、明らかな立法違反をしたと、そう訴えようとして、そのためにですシエスがこの人を癒す決定的瞬間をぜひとも見届けて抑えなければならない、まあ、そう思って、この人たちはシエスと手の不自由な人の両方に注意を払っていたわけです。でこの人たちは後で6節の方を見ますと、ファリサイ派の人たちだったというふうに言われています。ファリサイ派の人たちが、まあ、暗い思いを持ってイエス様と手の不自由な人を眺めていたわけです、見つめていたわけですが、しかしそれは考えてみると不思議な話ではあるんです。このファリサイ派の人たちはです、今までシエスがお語りになってきたこと、またなさってきたことから考えて、今日この礼拝の場に手の不自由な人が出席している、あのイエスならきっとこの人を癒そうとするだろう、治そうとするだろうと予想して様子を伺っているわけです。でそこには訴えてやろうって悪意があるのは確かなんですけれど、しかしそれだけじゃなくて、この人たちはです、シエスが神様の権威を持っておられ、その権威をのために不思議な仕方で心身の病気を癒すことができるということを認めてしまっているということになるんじゃないでしょうか。手の不自由な人がこの場にいる、あのイエスが今までやってきたことを考えると、きっとこれは癒すに違いないということはです、イエス様がこの人の手を癒すことがおできになるのだと、そういう力がイエス様に備わっているのだと、ファリサイ派の人たち自身が認めている。だから手が癒されることを予測して様子を伺っている、見張っているということが起こるわけです。しかしです、もしこの人たちがイエス様にそういう不思議な力があるのだということを認めるのであればです、実は必然的にじゃあその不思議な力ってどこから由来するのかっていう、そういう問いが起こらざるを得ないはずなんです。そしてその不思議な力っていうのは、イエス様が神様の独り子であり神様の権威を持っておられるから不思議な御業をなさることができるのだという、そういう結論に向かっていくことになります。ところがです、ファリサイ派の人たちは普通なら当然痛くに違いない、 この不思議な癒しの技の力がどこから来るのだろうかという問いとか、あるいはそこから当然生じてくる結論には一切注意が向かわないんです。ただこの場で主イエスが癒しをするかどうかってそこだけ見張っている。これはどうしてでしょうか。それはこの人たちの中にある主イエスに向かう反感が非常に大きかったからに他なりません。この時の場面というのは安息日の回廊です。安息日の礼拝を守るそういう場所なんです。この世界を神様が全てお作りになり、そしてその中に私たち一人一人を生まれさせてくださって、神様が私たちの命を喜んでくださっている、私たちが今ここに生かされていることを喜んでくださっている方がいらっしゃるのだ、そのことを覚えてその神様の喜びに共に預かるのが安息日の礼拝の時です。私たちに命を与えてくださっている、そのことを感謝して神様のそういう生かしてくださっているなさりをみんなで共に賛美する、それが礼拝の時です。したがってです、実は礼拝を捧げる時、安息日の礼拝を捧げる時には、私たち人間はたとえどんなことがあるとしても、決して自分が自分自身の主であるのではない、本当の命の源であり主である方は自分の上におられるのだということを行いをもって表す。そしてそれによって本当に私たちが作られた人間であるという感覚を取り戻すことができる、そして神様の保護のもとに今生かされているんだということを思い起こすことができる、それが安息日の礼拝の時なんです。ところがです、この日この会合の雰囲気は決してそうなってはいないんです。自分たちの上に自分に命をくださった方がいらっしゃるのだ、さあみんなでそれを感謝して喜ぼう、そういうふうに神様に思いを向けて神様を賛美するというところに気持ちが向かうんじゃなくて、あるとげとげしい思いを持って礼拝の場に参加している人たちがいるために、この回廊は非常に緊張した空気に包まれるというふうになっています。もちろんみんながそれを分かっていたかどうかは分かりません。しかし間違いなくそういうとげとげしい思いを持っていた人がいました。しかし主イエスという方はです、黙っていても人間が心の内に何を思いはかるかということを見抜かれる方です。この日の礼拝にとげとげしく暗い思いを持っている人たちがたとえいたとしてもです、その思いを見抜いて上手にその場を切り抜けていくということがおできになるんじゃないでしょうか。そもそも今ここでイエス様が癒すだろうかどうだろうかというふうに多くの人が関心を寄せている、その病気の人というのは片手が慣れている、片手が不自由な人だというふうに言われています。手が不自由なんですから、もちろん日常生活に不便はあったでしょう。でもです、たとえ片手が動かないとしても、それが命に関わるほどの一大事かといえばそんなことはないわけです。ですから別にその安息日の今日です、その場でこの人を癒さなくたっていいはずなんですね。この日の礼拝の場では主イエスは何もなさらないで、あくる日になってこの人を癒すことだっておできになるに違いないんです。そしてもしそういうことをイエス様がお選びになったなら、実は暗い思いを抱えて見張っている人たちの悪だくみというのは、まあ、空振りをしてかわされていってしまうということになります。そうなさったらいいのにと思うんですが、しかしそういう私たちの人間的な思惑がここで見事に外れていきます。3節4節のところです。 イエスは手の慣れた人に真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。シエスはこの日ファリサイ派の人たちの意図を見抜いて、そしてなんとそれに対して正面から挑戦をなさるのです。街道の中で怪獣の陰に隠れるようにしていた病人を真ん中へと導いて、真ん中に立たせた上でその場にいた怪獣全員にお尋ねになります。安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか。こういう問いかけを持ってシエスはその場にいた人たちに挑戦をなさっているんです。あなたは一体どう考えるのか、安息日にはあなたは一体どういう行動を取るべきだと思うか、いいことするのか悪いことするのか。命を救うこと、それがふさわしいのか、命を腐らせて殺してしまうことがふさわしいのか。でファリサイ派の人たちはこの問いに答えることができません。どうしてか、ファリサイ派の人たちにとっては安息日ってのは一切仕事しちゃいけない日だからです。仕事をしないというそのことによって神様に対する真剣さを表し敬虔さを表す。ファリサイ派の人たちは普通にそう考えているわけです。でこれは別にファリサイ派の人たちは神様の御心に関して無関心だというんじゃありません。いい加減に考えているわけじゃありません。むしろ人間的な思いとするとファリサイ派の人たちは非常に真剣なところがあるんです。彼らは考えるんです。神様の御心なんて言ったってそれは私たち人間には決して踏み尽くすことができない、人間にはわからないところがある。だから神様から命じられていることには黙って従うほかない。神様の御言葉とか神様のご命令についてはなんで神様がそれをお命じになるのかと問うてはならない。私たち人間は神様のご命令に従っておればいい。安息日、それは休むの日なのだと言われているんだから何もしてはならない、そう考えるんです。それが敬虔なファリサイ派の人たちのものの考え方なんです。神様の御心は分からない、だから恐れを持ってそれに従うのが本当のあり方だ。非常に真面目にファリサイ派の人たちはそう思います。ところがです、シュエスはそういう意味では当時の敬虔な人たちとは全く違う考え方をなさるんです。シュエスにとっては他の人たちが神様に対して正しく敬虔だそう思っているあり方がむしろ神様を冒涜している、そう言ってもいいくらいのことに思われています。ファリサイ派の人たちはです神様の深い御心が分からなくてもとにかく御言葉に従うんだ。ところがイエス様はどうかというと神様の御心をご存知なんです。そしてイエス様にとってはなんで安息日が定められたのか、この安息日が何のための日なのかということを明らかにされなきゃいけない。安息日が何のための日かというのはただ私たちがそれを知ることを許されているというだけじゃなくてむしろそのことを知って本当に神様の喜びに預からなきゃいけない日だって、そういうふうにイエスもお考えなんです。どうしてイエスはそういうふうにお考えになるのか、それは神様が慈しみと愛にあふれた父なる方だということをご存知だから。 イエスが知っておられる神様っていうのは、ただ不安と恐れだけ持って言葉に従っていればいいっていうだけのことじゃありません。ご自身の慈しみのもとに私たち一人一人を招いてください。私たちを包んでくださって、ご自身の愛を知らせて、私たちを慰め力づけて、私たちが本当に感謝し喜んで生きることができるようにしてくださる、それがイエス様の知っておられる神様です。父なる神様です。そしてその神様の愛を知らされた人は本当にそのことに感謝し喜び力を与えられて、神様を賛美し、また隣人に仕えるようにして生きていく、そうなることを願ってくださっている父なる神様がおられる。イエス様はそのことをご存じなんです。そしてそのことを実はイエス様はこのまさに安息日の中で知るように、この病人の手を癒していただきます。イエスは影の森に隠れていた人を真ん中に呼び出して、そして公衆の面前でおっしゃいます。手を伸ばしなさい。でこの手を伸ばしなさいって言葉も普通ならありえない呼びかけです。この人手が慣れてるんですから、手を伸ばしなさいって言われたって伸ばせるはずはないんです。伸ばせるんだったら別に慣れてないんですから。ところがその不自由だったはずの手なのに、イエス様が手を伸ばしなさい、そうおっしゃると、この人は手を伸ばすことができ、動かせることができるようになったんです。そのことを通してイエス様は、実はこの安息日の主、神様が決して冷たい鉄の掟を私たちに守らせる、そういうふうに守ることを強いるような方じゃなくて、一人一人を慈しんで、この安息日にこそ本当に命の喜びに預かるのだということを知らせてくださる方だということを表されました。私たちはです、神様の慈しみがこの自分の上に注がれている。どんな事情のもとに置かれても、この私は神様の深い愛のもとに置かれているのだ。そのことを安息日にこそ知るように招かれているんです。ところがです、そういうイエス様のなさりよというのは、ファリサイ派の人たちの目にどう映るか。安息日なのだから何もしてはいけないという一方を破っている。まさにイエス様のなさりようというのは、神様を冒涜し神様に逆らう者の行動としか映らないんです。実はシエスを訴えようと思ってこの日身構えていた人たちは、当初の計画からするとそれは空振りに終わっています。シエスの様子を伺っていた人たちは、シエスがここで何らかの癒しの技を行うに違いない、そう思ってたからです。ところが実際にイエスが何をなさったのか、ただ病人に向かって手を伸ばしなさいとおっしゃっただけです。イエス様が例えばご自分の手を伸ばしてその病んでいる手を取ってそこをさするとかですね、あるいは引っ張るとか、そういうことをやったのであれば、癒しの技を行ったと言えますけれども、イエス様がなさったことってのはただ口で手を伸ばせって言ってるだけなんです。そしてそれに応じてこの聞かされた方の人がそれを信じて伸ばすことができた。だからシエスが癒しの技を行い安息日休みをしている現場を抑えようと思っていた人たちは、結局そこで何の証拠もつかむことはできなかったんです。イエスが何かやってるのを見たって言おうとしてもです、そういうことは一切ないわけです。イエス様がただ手を伸ばすようにおっしゃった。それでこの人たちはどうなったか、カンカンに怒って出て行って、どうやったらシエスを殺せるだろうかと相談を始めたんです。イエスも訴える、その証拠はつかめませんけれども、しかし明らかにこの癒しにはシエスが関わっている、そう考えてこれは決して許せない、そう言ってシエスを殺そうと出て行って相談したと言われます。実は このマルコによる福音書で、ここは最初にシエスの殺す相談がされている、そういう箇所です。そして、このシエスを殺そうとする相談はやがて十字架へと向かっていくことになるんですけれど、それはなぜ起こっているか。シエスが律法学者のように、ただ恐れて御言葉をオウム返しに伝えているんじゃなくて、神様の御心をご存知の方として、権威ある方として、この安息日に行動し、そして神様の慈しみの愛を分からせようとして行動なさった。そのことに対する直接の反応として、主イエスを亡き者にしようとする、その計画も進んでいくことになるんです。実は主イエスは、街道でみんなに挑戦なさったときに、安息日に許されていることは何なのかお尋ねになりました。善を行うことなのか、悪を行うことなのか、人を生かすことなのか、殺すことなのか。ファリサイ派の人たちはですね、その言葉を聞きながら、実は街道を出て行って安息日がまだ続いているときに、イエスも殺そうという、そういう相談を始めています。もちろんその場で相口でイエス様を刺し殺すわけじゃありませんけれども、しかし安息日にすることは何なのかという問いには、実は行動を持って答えているんですね。私は安息日に人の死を願う。私たちはこの礼拝に集められるたびに、礼拝の中で神様の慈しみが私たちに注がれている、私たちは神様の恵みの愛のもとに置かれているのだということを繰り返し聞かされます。もしかすると教会に行くといつも同じことを聞かされる、それは分かりきったことだと、そう思う方がいらっしゃるかもしれません。しかし私たちがです、何度も何度も教会に同じことを聞かされたとしても、そのことを本当に信じて生きるのかどうかということと、ただ知ってるということは同じじゃないんです。私たちは本当に神様の慈しみのもとに置かれている、そしてそれをこの週も信じて生きていっていい、そしてまたそのことを信じた者として、この私はこそこそ暗闇の中にごまかしながら人生を生きるのじゃなくて、本当に与えられている自分自身の命をそのまま生きていいのだということも、この礼拝から知らされていきます。それはどうしてか。主イエスが権威ある方として、私たちの上に神様の慈しみと愛が今注がれている、あなたは悔い改めて神様のものとして生きるようになりなさい、そういうふうに招いてくださっているからなんです。私たちがそのことに反発を覚え、自分としてはそこから離れようとする、その時にもイエス様は何とかして私たちを神様の恵みのもとを生きるものとなるように働いてくださっています。私たちはそういう礼拝を捧げ、そしてこの週神様が帰り見てくださり、神様が保護してくださる中に置かれている、そのことを信じて、ここから新しい歩みへと送り出されたいと願います。お祈りを捧げましょう。主イエスキリストの御顔を持って私たちを愛し、御顔の輝きを持って私たちを照らし持ち運んでくださる聖なる神様、あなたは私たち一人一人の弱さも欠けも破れもすべてご存知でいらっしゃいます。私たちが本当に辛く苦しく嘆きを抱えて歩むような時に、あなたはそれでもなおあなたの慈しみが私たちの上にあり、あなたが確かに支えてくださるがゆえに生きることができるのだ。主イエスキリストを通して私たちに呼びかけてくださり、あなたのなさりを信じて生きるように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが主イエスキリスト を通して聞かされる御言葉を信じ、あなたの愛のもとにあるそれにふさわしい生活をここから過ごしていくことが許されますように。新しい一巡りの間、私たちにはこれから何がやってくるのか分かりませんけれども、しかしどんな時にも、どんな場面に遭遇しても、あなたの慈しみが確かに置かれている、私たちがそれを信じできるように、福音が語りかけられ、あなたの慈しみに信頼し悔い改めできるように、私たちを招いてくださる主の御声がいつも聞こえますように、私たちがあなたに愛されているものとして、それぞれに与えられているこの地上の生活を一日一日精一杯歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。